サキスポさん、いつも、ね、階段を送ってくれる、はい、30代女性の方ですね。
はい、
はい、いつも楽しく会長させていただきております、サキスポです。ちくみさんとのイベントお疲れ様でしたと、まあ、来てくれましたからね、
はい、
不思議な話を聞きました。妹のミキスポの職場の先輩 A さんから聞いた話です。 A さん数年前、系列会社の違う店舗でまだアルバイトとして働いていた頃、まあ、その店舗には同期が4人ほどおり、よく仕事帰りに飲みに行くなど仲良くしていたそうです。その中の一人に当時21歳だった B さんという男性がいました。 B さん仕事は真面目でしたが、陽気な性格でやんちゃだったので、仕事帰りにクラブやバーへ出かけては朝方店舗に帰ってきて勝手に店舗に寝泊まりするような人でした。ちょっとオフィシャルとパブリックは区別がついてないところがあるということですね、今日の話からすると。そんな B さんは常々、俺には霊感があるんだ、この店舗にも幽霊いるよと言っていたそうですが、 A さんの方はオカルト嫌いだったので信じてませんでした。ただ一度だけ B さんの能力は本当かもしれないと思った出来事が A さんにもあります。それはいつもの4人でドライブに出かけた際、23時頃内越橋という横浜では有名な心霊スポットを通りがかった際、 B さんが車止めてと騒ぎ出したのです。 A さんもびっくりしていると、 B さんは橋の入り口の電話ボックスに女が立ってこっち見てると必死に説明しています。だから通ってはダメなのだと。その橋にまだ差し掛かる前だってことね、
うん、
この進行方向の先の電話ボックスに女がいると、
はい、
ですが他のメンバーも A さんも電話ボックス自体が見えません。そうだよ、あそこ電話ボックスないよね、内越橋ってね。
ああそうなんだ、うん、
B さんにだけ見えている電話ボックスに周りが驚愕していると、 A さんは昔この内越橋に電話ボックスがあったことを思い出しました。昔は電話ボックスあったけど、うん、今はないよ。まあ、結局この日は橋を通るのは断念して別のルートで帰宅することにしました。他にも B さんは俺は未来も見えると占いのようなこともしていたそうで、 A さんも半信半疑で占ってもらったことがありました。 A はあと5年後に A と似た体型で優しい仕事をしている同い年の人と結婚する。
結構優しい人、
具体的ですね結構と B さんは占ってくれて、で A さんその5年後 A さんに似たふくよかな同い年の介護士の男性と結婚したそうです。 A さんは、うん、だから B の言っていたことは当たったのよ、結構すごい能力者だったのかなと笑っていました、
うん、
A さんと B さんは何年か一緒に働いたんですが、夜遊びのしすぎなのか何なのか B さんは多額の借金を作ってしまったようで、突然、うん、俺今月でバイト辞めるんだ、借金を親に肩代わりしてもらったから実家に帰って真面目に働くよ、親孝行しないといけないからとアルバイトを辞め茨城へ帰ってしまったそうです。それから 2,3 年疎遠になってしまった A さんと B さんでしたが、ある日突然 B さんから連絡が、久しぶり元気にしてる、まあ、明るく元気そうな声、俺あんなだったけど反省して真面目に働いてるんだぜ、今は社長が評価してくれて焼肉屋の店長やってんだよね、そうだ今度は昔の仲間で集まらないと言ったので快諾し、他の2人にも連絡して4人で会うことになって、まあ、茨城に行こうってことだったらしいですね、実家の、
はい、
茨城旅行の前日、A さんの帰宅途中に電話が入りました。 B さんの弟 C さんからでした。 C さんとも仲良かった、弟とも仲良かったんで、あ、C 君久しぶりどうしたのって言うと、少し黙った後 C 君は、お久しぶりです、あの兄貴が亡くなったんです、亡くなったのは昨日なんですけど、もし明日茨城来るなら葬式にも出席してほしいんです、どうでしょうか、すいません、あの交通事故にあって、本当唐突ですいません、明日葬式なので来てくれると兄貴も喜ぶと思うので、4人で集まるのずっと楽しみにしてたんです、うん、分かった分かった、みんな行くって言ってくれると思うから。電話を切った後 A さんは他の3人にも電話しました。全員でお葬式にもちろん出席することになったと。翌日車を走らせ何時間かけて B さんのお葬式会場に到着。 B さんの実家は大きくて入り口では C 君が受付をしていました。皆さんありがとうございます、兄貴も喜んでると思います、まあ、いきなりの現実を受け入れられない3人だったけど、亡くなった B さんは何年かぶりに見ても特に変わらない姿だったそうです。お葬式や一段落した後 C 君が、兄貴の事故現場はそこにあるんですよ、ちょっと俺一人じゃ見に行けなくて、皆さんついてきてもらえませんかと と提案しました。まあ、断る理由も見つからなかったので、4人で歩いて見に行くことにしました。そこは見通しの良い2車線道路でした。横は一面の田んぼ畑で、その奥に広がる山の木々もよく見えます。兄貴、単独事故だったんです。この電柱にぶつかったんですよ。C 君が指を指す先には1本の電柱。よくわからないんですけど、2メートル宙に浮いて電柱にぶつかったらしいんですよね。電柱を見上げると確かにかなり高い位置に何かぶつかったような黒く擦れた箇所がありました。3人とも唖然としました。じーっと黙って電柱を見つめていました。あれ、 C 君が不思議そうに田んぼを見ています。ちょっと皆さんちょっとこっちに来てください。C 君が小走りで走り出したので全員で追いかけると、田んぼを突き切った場所にある山の入り口で C 君が立ち止まりました。目の前には何段にも連なる石畳があります。思い出しました。ここ上がったところお寺なんですよ。幼い頃兄貴の特殊な能力があったんで、それについて両親と4人でお寺相談来たことあるんです。そういえば兄はその時に住職から、このままだと24歳までしか生きられないから修行していきなさいって言われて、一年ほど山にこもってたんですよ。あ、どうして忘れたんだろう。まあ、でも結局20代で死んじゃって、長生きはできなかったんだな。C 君が寂しそうにつぶやくのを聞いて、A さんはハッとしました。アルバイトをしていた頃、その B さんが、俺は27歳で死ぬからさ、と口癖のようにつぶやいていたのを思い出したんです。B は27歳で死ぬってずっと言ってたよね。他の二人もやっぱり B 君が、 B さんが同じようなこと言ってたと覚えてたので、全員血の気が引きました。兄は結局修行しても良くならなかったと帰ってきたんですよ。住職はそれでも27歳までは生きられるようになったからなと言ってたんです。 B さんが亡くなったのは28歳のお誕生日の前日だったそうです。A さんは、 B さんがわざわざ誕生日の前日を指定してきたんだよね。私たち当時は就職したばっかりだったからなかなか予定合わなくて、でもこの時だけはみんな予定がぴったりあったんだよ。 B は全部わかったのかな。死ぬってわかってたから葬式に来てほしかったのかな。もうそろそろ B の命日だからお墓参り行かないとね、と寂しそうにこの話を教えてくれたそうです。以上です。長文乱文申し訳ございません。幽霊が出てくるような怪談ではないんですが、こんなことがあるのかと不思議に思いましたので投稿しました。まだまだ暑い日が続きますから、おっからってご自愛です。みんな同じこと言うな。もう暑くないからあんまり。はい。
軽いな、最後。
いい怪談ですね。
そうですね。なんかその、うん、電柱の2メートルのとこに、
うん、
っていう話。
うん。
ちょっとゾッとするよね、なんかね。
なんかさ、これはあんまり、まあ、ラジオだから言うけどさ、うん、40人しか聞いてない、ラジオだから言うけど、うんうん、岡田幸子の時もなんかそんな噂あったみたいね。
あ、そうなんですか。
岡田幸子自体、まあ一回自殺未遂してるじゃん、本当に自殺する前に。
うん、
で、お母さんとかがぴったりくっついたわけじゃん。
うん、
で、いつの間にか消えちゃって、うん、で、サンミュージックのビルの屋上からね、うん、飛び降りたけど、だから、それの移動の、距離とか時間が合わないって。だピャーってなんか飛ばされていったんじゃないかっていう。
うん、うわぁ。なんかこの、ね、ちょっとゾワッとするね。
ね。でもまあ、うん、あとちょっと、なんていうか、取りようによってはいい話でもあるしね。
うん、もう1年修行して寿命が3年しか伸びなかったん
だ。だからちょっとコスパ悪いよね。タイパが悪いですよね。だからまあ、っていうかまあ本当はそういうその寿命の制約とかをなくそうと思って頑張ったけども、1年やってみてもうこれはダメだと。まあ、まあでもまあ、最悪というかまあ3年伸ばすことにはなったけど、とにかくその根本治療はできなかったってことだよね。
でもさ、
最小療法だけで。
うん。で、その本人も27歳までしかって言ってたし、
うん、
まあ、そのお坊さん、お嬢さんわかんないけど、その人も27歳って、はっきり言ってる能力者なわけじゃないですか。
うんうん、はい。
もう、クソ坊主とはえらい違いだよね。
で、しかもそのお寺さ、
うん、
ボロボロに潰れてなくなっちゃってるわけでしょ、もう跡形もなく。
そうか。
跡形もなく石畳ぐらいしか跡がなく、うんうんうん、それってやっぱその B さんのことで自分のたたりを引っかぶっちゃったんじゃない、うん、
あ
っていうか、だからクソ坊主に行きゃいいのにな、そのたたり。
この60万渡してるよ、毎月。そうそう。ね、その60万であのブライス人形を死ぬほど買ってるらしいですけどね。
もうすごい経済圏だな。メンヘラ経済圏、メンヘラっていうかその、
うん、そう、でもね、うん、まああと誕生日の一応ほんとギリまで生かしてくれるんだね。
そうね、でもまあ、うん、わかんない、だから何かあったんじゃない、そういう契約とか、うん、そういうなんかやり取りとかみたいなものが B さんとお坊さんしか知らないような。
そうね、
あとその何か闇の何かと B さんとお坊さんしか知らないような何か約束があったんじゃないの、
うん、僕誕生日の今日前々日なんですよ。
ハッピーバースデ
ー。ちょっと怖くなっちゃった。いやでもご寺意味です、面白かった、
高得点が出ましたね、うん、
はい、これいい話だと思
います。いい階段ですね、これ使わせてもらおう。早速階段フォルダーに移動しました、
はい、
ヤフーメールの階段フォルダーに、ラジオお便りフォルダーから階段フォルダーに、
うんうん、
はい、
はい、
もう一回ラジオお便りフォルダーに戻ってと、うん、昔の名前では出ていませんさん、この方も結構送ってくれますね、30代女性の方ですね、
はいはい、
30代女性率高いな、30代女性かフルトテルマ君からしかメール来てないからね。
はい。たまに怪談バナナとね。
そうね。フルトテルマ君はまだ20代か。20代ですね。はい。はい、まだまだ収まらぬ暑さの中、吉田会長菅津さん、いかがお過ごしでしょうか。これまで何度か乱交パーティー、いや、大人のパーティーといった話題が続いた私ですが、今回は夢の話について、体験したばかりの内容を送ります。え、はい、夢の話あ、そう。お盆の連休中、各私の職場では今年8月11から16までが共通したお休みとしていただきました。私と地元の同級生2人は久々に揃ったことだし、1人が車を出して裏磐梯猪苗代方面へ出かけることにしました。
よし、まだ。
うん。1泊2日を予定し、五色沼でボートに乗ったり、カワウソで有名な水族館等を訪れる予定でいました。ところが一日目、私がひどい頭痛や胃の痛みを訴えてしまい、予定していた回るエリアを短縮させて宿に着いてもらいました。夜中になると熱が最高で 39.3 度まで上がってしまい、同級生のもう一人 Y も喉の不調を訴える始末。コロナじゃない？それ。これは、明日の早朝チェックアウトして地元のかかりつけ医院に連絡しつつそのまま向かうしかないねと、まだ何の症状も出ていない M、 もう一人とかの提案に従うことにしました。その晩からが私と Y にとって地獄の辛さが始まっていたのですけどね。はあ。翌朝、結果的に体調不良の私と Y の二人は検査でコロナの陽性が確認され、発症後の次の日から5日間と24時間は外出を避けるよう医師から話があり、私の休みは8月21日まで伸びてしまいました。喉の軽い不調だけで済んでいる Y とは真逆に、体質上ワクチンを一度も打てないできた私の症状は重いものでした。昼間なら熱も下がるだろうと思いきや、39度台のままだったり、食べ物どころか水分もすべて口に入っては戻してしまうを繰り返しているため、汗もかけず、そんな調子で4日目の晩を迎えた深夜でした。場所は、すべての明かりを消した私の部屋だと思われるんですが、ベッドに横になったままでいると、頭上付近から、テチテチテチテチと、何か小動物がフローリングを走り寄ってくる音がします。それも単体ではなく2匹くらいの足音。それらはベッドをよじ登ろうとして頑張っている感じが伺えたのですが、不思議と怖いとか嫌だという気はしません。ああ、きっと高熱が見せている夢だろう。それにしても、今夜は一段と熱が辛い。 そんな風に思っていると、両耳に優しい毛触りを感じました。左右を見ると、昔可愛がっていたモルモットのブチマル、カッコオスと、ミルクキャラメル、カッコメスが、そして突然口を開いた2匹が話したことには、
まるまるちゃん、
カッコ私のこと。じゃあ別に、あれでいいじゃん。昔の名前では出ていません、ちゃん。ムカナマ、ムカナマにしか、ムカナマちゃん。今とても危ない状態にいるんだ。その証拠に頭を見てごらん。変なのが出てるでしょ? と、私に鏡を見るよう促しました。確かに鏡を覗くと、頭のややてっぺんから実物より一回り小さいくらいの私が、少しずつ出ていこうとしているのはわかります。ほう。二匹は、
これから僕らが押し戻して大丈夫なようにしてあげるね。
というなり、ゴリラにボコられたらこんな感じじゃないのかなと思われるようなものすごい力で、私の頭から出てくるそれを押し戻していくのです。すごい乱暴に押し戻してってことだね。ボコボコボコボコって。ブッチマルとミルクキャラメルが、
うん。
私はあまりの激痛に気を失ってしまいました。翌朝はまだ頭痛や体の痛みは残っていたものの、あれだけ続いた高熱は37度9分まで引いていました。そういえば旅行前に簡易の迎え火を焚いていったっけ、送り火の方をおろそかにしてしまったのに2匹は助けに来てくれたんだな、まあ、お盆のことねと、
うん、
慌てて2階のベランダから庭を見下ろし、2匹のお墓のあたりを見ていました。小さなものですからお墓に何か変化があったかまでは分かりませんでしたが、体調が万端になったら線香をあげることを忘れないようにしたいです。前回人様のペットの葬り方等について一部イチャモンをつけるような投稿をしてしまったことも反省する気持ちが起きました。なったっけ？
もう覚えてない。
人それぞれ動物に対する愛情表現があっても良いのかもしれませんよね。なかなかすいません、私はまだ病み上がりにすらなっていない状態でもあり、この辺りで失礼させていただきます。暑い日が続きますか、ここからとご自愛くださいます。
無理すんな。
そうね。その状態で回、その、意識朦朧とした39度の状態で見た夢を、まだ37度後半の、病み上がりにさなってない状態で書いてる、メール。
あー、まあでも、ここであるんでしょうね。なんかこの、ね、高熱の時だけ見る夢とかあるじゃないですか。うん、
まあ、ただ夢じゃないかもしれないからね。
うん。
うん、だって自分の部屋だったしさ、
うんうん、そうだね、
うん、まあね、命を助けてくれたことだよね。
あとその一緒に行って、うん、喉の痛みを訴えた人がどうなったのかが気になるよね。
まあ、死んだら死んだって書くだろうから、まあ死んではいないんだろうけどな、
うん、まあでも、ね、旅行の時に限ってそういうことって起こりがちだったりするよね。うん、
本当そうです。私もそうでした。一昨年とか。
そうなんだ。うん、まあ、サンティライミかな。
はい。
はい。
まだね、コロナはもうね、消滅を極めてますからね、まだ。
いや、
どっちかというと、今が史上最高の感染者数ですからね。
そう、そうなんだけど、みんなもうマスクしなくなってるじゃん、なんか。
ええ、
ね。
まあ、してないからっていう、単純なこともあるんだけど、してないからもう過去最高のね、1万5千とか1日、うん、東京だけでね。ね、
だけど、何にも別にそれに対してね、
うん、
言わないもんね、そんなに、テレビとかでもね。
言わない。まあ、これはあんまり言わない方がいいと思うんだけど、
うん、
俺もでも気づかない間にかかって気づかない間に治ってるぐらいの軽症では、確かにあったんだけどね、今年。なんか喉、いがらっぽいなんて、全然体調悪くないんだよ。
うんうん、
で、咳も出ない。
うんうん、
まあ、出たとき、夜とか、朝方とか咳出るけど、出て、体温が下がって。
は
い、
うんうんうん、
でもそれぐらいで、別に日中も全くいつも通り、
うん。
なんだけど、タイムラグを置いて、妻も同じような症状になって、妻も別に大して体調悪くなかったんだけど、うん、一応検査したのね。
うん。
したらコロナ陽性だったんだよね。
あね、
っていうことは俺もそうだったんだなって後から分かったっていう、うんう
ん、まあでも多分そのパターンが、
うん、
結構コロナを広め、図らずも広めちゃってる
んだよね。広めるには一番コロナにとって都合のいいやり方だからね。そう。ただ広めるだけだったら。
うんうんうん。ああ、だからまあ気をつけるに越したことないよな、ほんとな。
うん。まあだから、まあ少なくともね、あんまり病気持ちの人には近づかないようにするとかね。
うん。
かなり神経質に。うん、ちょっとでもなんか喉、違和感あるなと思ったら。
うん。そうだね。
うん。
はい。
まともなこと、意外とまともな話するじ
ゃん。いや、だから、電車とかあんま乗らないようにしてるもん、本当に。
まあ、でもさ、我々はそれできるけど、
うん。
なんかムカつくと思うよ、サラリーマンの人とか。うん。まあ、俺たちは電車乗らないようにしてるのに、君たちはそうしないんですか？じゃねえだろって、思うと思うよ。まあ、マスクはね、満員電車だったらマスクはした方がいいとは私は思います。私はしてますよ。
うん。いや、でもさ、まあ、ちょっとずれるけれども、うん、はい、電車の話ね。
はい。
まあ、コロナとかで乗らないようにしてるっていうのもあるし、
うん、
ね、あとさ、ちょっと前の、多分このラジオで、YouTuber 批評で送ってくれた人がいると思うんだけど、
うん、
ガッツチャンネル。
はいはい。
詩人逮捕系 YouTuber。
はい。
ね。あれがさ、
ちょっと問題になってるよね。
そう。で、あれで、ね、ガッツチャンネルとかなんだっけ、新宿109とかいろいろいるんだけど、
はい。
ね、なんだっけ、スーパードミネーターさんっていう人がいるんですよ。
なんか、僕のヒーローアカデミアに出てきそうな。
ね。はい、ヒーロー的なね。
はい、
うん。で、そのスーパードミネーターさん、とか見てるとさ、もうさ、なんか、わかんないよ、わかんないけど、ちょっとなんか、言いがかりっぽくないっていうのもたまにあるわけ。
なんか一応、最近話題になったのは、4時間ぐらい新宿駅うろうろしてたから、それで逮捕、ね。
あ、そうそう、それはガッチャンネルかな。うん。うん、あなたそれ、迷惑ですよ。気持ち悪いですよ。
うん。
って。いや、そういうのとか、なんか
見
て。
マジで、菅田さんが逮捕されちゃうじゃん。普通に。4時間もいないで普通に電車乗ろうとしたら、あんた気持ち悪いですよ。何その T シャツ。迷惑ですよ、みんなの。
ノーユーフォーノーライフって何ですか、それ。
地面に押さえつけられながらね。
ねえ、うん。だからさ、そういうの見てるとさ、うん、いつどうなるかわからんっていうのはさ、
うん、
あるよね。なんかで、スーパードミネーターは、なんか、横浜とかが多いんですよ。
はい。
うん。なんか、ねえ、いつどうイチャモンつけられるかわかんないからさ。
はい。
なんか、あんまし、なんか、人がいっぱいいる場所にはあんま行かないようにしようっていうのはね、ちょっと真剣に思ってる、最近。
はい。
うん。
好きにしてください。
はい。
はい。
なんかもうちょっと今、舌鋒鋭くちょっとね、うん、批判をしようかと思ったけど、あんま思いつかなかったし、比較的どうでもいいんで。
はい。
言いませんでしたけど、はい。
最後のお便りかな。
はい。
国際的な幽霊さん。
あ、覚えてます。
はい。20代女性の方ですね。はい。別荘地に詳しい吉田会長、牧正人の生き写し、菅津先生、こんにちは。
牧正人。
誰だ、牧正人って。もうこういうところの不親切さは本当にあるよね。国際的な幽霊は。
はい。知った定義でね。
ああ、牧真人だ。牧真人。君たちはどう生きるか。
ああ、なるほど、なるほど。
そうか、主人公か。
ムカつく感じが昔の俺と被るよって話を前したからだよね。
ああ。
はい。
はい。バーベキューができる栃木の河川敷に詳しい国際的な幽霊です。はい、
はい。
まあ、北関東ですからね。
はい。
前回のラジオ序盤では、お二人が朝ラジオ力を開花させ、健全なトークを繰り広げていた矢先、レズビアンヘイト、レズビアンヘイト、京都の知的&身体障害者にまつわる体験談、高齢ブス性欲旺盛不倫ババアへの恨みつらみ、といった投稿が続いたことで、テレビ予算が入った番組で蒲田への偏見を繰り広げる吉田会長でさえも、お疲れのご様子でしたね。もう完全に、戸ざまの人を置き去りにする。
うん、これなんだ？ファンロードとかの
投稿のね。あたかもヘイトスピーチの駆け込み寺のような役割を果たしている僕は怖くないですが、テレビ街道を突っ走り、立派なご家庭をお持ちながらも、一切手を緩めずにヘイト界の先鋒を担い続ける吉田会長のストイックな姿勢には、常々感服しております。だから、こういうさ、勘違いが生まれると思って、俺が言ってると思ってんだろうな。
そうだよね。あの、そうじゃないから、ね。
ヘイト野郎どものお便りを仕方なくね、読んでるんだけなんだけど。
はい、はい。
でもそうなるぜ。うん、だってこんな、リスナーですら、なんとなく無意識にそういう方向に勘違いして、勘違いというか、方向に話を進めてんだから、はい、だってそこだけ切り取ればいいわけじゃん。
うん、
俺がラジオ読んでるの、ラジオ読みますねとかいう前後を編集して、
うん、
レズビアンヘイト、ね、知的身体障害者にまつわる体験談、高齢ブス性欲旺盛、不倫ババアへの恨みつらみみたいなさ、
うんうん、
したら俺の社会的立場崩壊させるのが簡単だよ。
大丈夫、吉田信者がかばってくれるんじゃない、その時。
吉田信者は、こう、いないじゃん。てか、こういうさ、俺のことを憎んでる奴だけじゃん。うん、まあ、俺も憎んでるし、うん。俺もバカにしてるし、リスナーのこと。俺はリスナーのことバカにしてる。リスナーは俺のこと嫌いで憎んでるし。
誰も幸せになんない。
これ多分、多分地獄に落ちてんだと思うよ。気づかない間に。もう死んでて、これ地獄なんだと思うよ。
地獄だぞ、おい。
もう地獄に落ち、こういう地獄ってありそうじゃん。みんながこう、憎めて、修羅道みたいな。
はいはいはい。
うん、
で
とはいえ、吉田会長も時には休息が必要だと思いますので、今回はライトでカジュアルなお便りをお送りします。って言って全然、どうせライトでカジュアルじゃないんだろう、どうせ。
うん。まあまあ、まあそうだね。
ですがその前に、前回のラジオにおける京都の体験談を聞いて思いついたことがあるので少し聞いてください。思いついたこと。吉田神社付近のキャンパスで知的障害者じみた両腕がない不老者がわめいていたとのことですが、日本で両腕がない男といえば竹見中田、そして吉田神社の主催神は竹見中田の両腕を潰した竹見和地です。このあたりも含めて以前吉田さんが何か言及していたようなしなかったのは、まあ、鹿島さんの話ね。まあまあ、もう身体欠損オカルト代表格である鹿島さんは、鹿島神宮が竹見和地を祀っているため竹見中田の両腕がない逸話が元ネタになっているのかな。そんな感じでいかでもオカルト的なこじつけができそうですが、やはり真相は身体障害者が道端に転がってわめいていようとも京都人は気にもかけないといったところだと私は確信しています。さてこの場合は身体障害者と京都人どちらを相手に差別と偏見をまき散らしていることになるんでしょうかね。ということで、
嫌な感じだよね。
ということで、ここからはヘイト要素が一切ない可愛らしい話題として、今週の松原谷氏見かけましたのコーナーを勝手に開催します。昨今のオカルト界隈において田中俊之ファンもとい田中ガールズの陰に隠れがちですが、松原谷氏ファンもとい高志ガールズっていうの、谷氏ガールズじゃなくて、松原谷氏ファンもとい高志ガールズの数も相当なことになっています。マッツ・ミケルセンにて自称179センチ、過去本当は180センチ以上の吉田会長 を勢力図に入れない場合、私もどちらかといえば高志ガールズ側の人間です。
お
これだから2回打ってることは打ち間違いじゃないね。高志ガールズって本当に言うんだね、うん、なんでだ、あ、高志が本名ってことか
なのかな
っていうことじゃない？
うんうん。
かわいいね。たかしっていう名前だから、たにしっていう芸名にしたのか。なんかかわいいね。なんかね。
ね。好感が持てます
ね。好感が持てるね。その、あの、どうでもいいや、芸名なんてっていう感じの
、はい。はい。
そのせいで、最近はちょっと変な柄のシャツを着ている男を見るだけで、あ、たかしだと気になってしまい困っています。そんな日常を過ごすうちに、私は先日とある漫画の中で隠し高志を発見しました。はあ、
本当ファンロードっぽいなこれ。
その漫画のタイトルは変な家を、はい、ウケツさんのやつねの漫画化されたやつか、変な家、はい、この漫画の原作についてはお二人ともご存知でしょうが、住宅の間取りを題材としたガキンチョ向けのウェブメディア記事です。おい めちゃめちゃ面白いのにね。おもころのね、ウケツさんの変な間取りね。そしてそれを中心に展開した YouTube 動画や面白くない不動産ミステリー小説もあります。おい、でここだけ切り取られて俺が言ってるってことにされるんでしょ。ムカつく。
そうですよ本当に、
かっこ収益的には1000万再生を突破している YouTube 動画が本体っぽい。かっこ閉じる。変な家の大元となるウェブ記事が掲載されたのは2020年10月12日。その一方で、たかし著の事故物件怪談怖い間取りの初版は2018年6月26日。まあそうですね。で、まあ北野誠さんのギアセカンド自体含めば、まあ10年ぐらいは、今年で10年目ぐらいには活動が古いと。事故物件、住み出す芸人としてはね。もちろん、私がそんな時流に乗っただけのガキ向けコンテンツである変な家の漫画を読むわけがありません。しかし、漫画版変な家の主人公のビジュアルが好みだったので、普通に買って読んでしまいました。はぁ、軽っ。漫画の主人公は、2ブロック営業マンの男性からすれば、やや長いアシンメトリーの髪型をしており、私は内心、たかしみを感じながらも、まさかなと思いつつページをめくっていきました。ところが変な家第1巻155ページ目にして、私の気違いじみた陰謀論がありえなくはない陰謀論ぐらいになるシーンが描かれるのです。それは主人公が暑い日に世田谷区梅ヶ丘の知り合いの家へ訪れるシーンなのですが、なんと意味不明な柄が入った変なシャツを着ているのです。その瞬間、私は、あ、たかしだと直感しました。漫画版の女性作者は、間違いなく松原谷氏の存在を認知しているたかしガールズであり、彼女は、たかしの後追いコンテンツのコミカライズをやることになったから、たかしを匂わせたろ、と、あたかも、黙示録の赤い竜、イコールサタン、イコールネロ帝のように、ああ、だから、キリスト教徒がね、ネロに迫害された古代ローマのキリスト教徒が、ネロ帝をサタンになぞらえ、サタンをさらに赤い竜になぞらえて、ヨハネの黙示録に。
こんな大層なもんじゃねえよ。
もっと普通に匂わせでいいじゃん。インスタとかの。ね、例えるなら。のように、松原谷氏の存在をほのめかしつつ、後追いコンテンツの中に、後追いコンテンツじゃないからね。ウケツさんの。変な家。あれ、全く、あれが違うからね。ジャンルが。どっちかというとミステリー小説的なね。
あ、そう、うん、あ、そう、見たことない。
後追いコンテンツの中に、たかしをねじ込んだ功績を、他のたかしガールズたちに対し、強烈にマウンティングしているのです。で、びっくりマークが54個ぐらいついてます。
やば。
という考えが脳裏をよぎりましたが、実際のところ、変なシャツに書いてある意味不明な柄は、変な家の YouTube 動画や原作者であるウケツさんにまつわるもの。なんだ、じゃ意味があるんじゃん。なので、たかしは関係ないと思います。しかし、この手の動詞の人間に向けたほのめかしマウントは、界隈において頻発していることなので、あながち変な家の主人公がたかしモチーフということはありえなくはない。あるいは、隠れキリシタンが持っていたとされる台座を覗き込むと内側にジーザスが描かれていた仏像のように、漫画版の作者は、ウケツの模様を隠れみのに、変なシャツとアシンメトリーの髪型を松原谷氏へと一致させた、隠れたかしタン。隠れたかしタンの可能性があるのかもしれません。もう何言ってるかわからないです。
それ隠し、谷下の方が可愛いけど ね。逆にそこはね。
そう。でも、たかしって言わないと、あ、松原谷氏ファンのこと、たかし、まあ、谷氏のこと、たかしっていうの知らないんだって、1ミリでも思われるのが嫌なんでしょ。
はい、そうだね。
ぜひ気になる方は、漫画版変な家を買って、陰謀論的隠したかしをご覧ください。はい。今回のお便りはいかがだったでしょうか。LGBT クイアプラスヘイト、地方偏見。あ、LGBT クイアプラスヘイト、へのヘイト。あるいは地方偏見、障害者差別、国籍煽りが一切ない非常にクリーンな話題でしたので、 ヘイトな話題にお疲れの吉田会長にも涼んでいただき、なおかつ私がただの野蛮な北関東人ではなく、痛々しいファンガールっぽさがあるところをご理解いただけたかと思います。それではまだまだ暑い日が続きますので、熱中症や日焼けに注意してください。はい、PS、スガッツ先生は炭酸水を飲みまくっているから熱中症は平気そうですね。
うん。
はい。いや、俺だろ、炭酸水飲むっつったら。
そうね。まあ、体調もよく飲んでますね。はい。はい。いや、
はい。
うん。なんかな、ニッティライミー？
まあ、にもあげるんだ。
うん。でもやっぱりさ、そういうほら、何なんとかガールズみたいのって、うん、やっぱ今ね、それこそいろんなことで言われてますけれども、この、怪談師、ちょっとアイドル師的なさ、
はい
はい、そういうので、やっぱそういうのが増え、そういう方たちって増えてきてる。
まあ、ある程度俗人的になるのは、俗人っていうのはまあ、その人に属すね。
うん、うん。
的になるのは、まあ、怪談というコンテンツの特性上仕方ないとは思うけど、
うん。
まあ、でもね、ちょっと俗人に偏り、ている傾向はありますね。コンテンツではなく、
うん、
人の方に、
まあ、多分距離が近いじゃない。
そうですよね。だってアイドルとかよりはね、
アイドルとかより全然近いしさ、
うん、
だからまあそういうのでね、そういう風になって、うん、まあファンアートだったりとか、
ふわふわしたファンアートに美大崩れが描いてるような
やめなさい、ね、そういうのがさ、あるんでしょうね。
あと、まあ、これは別に今の話で思い出したからっていうことではないってことを大前提にしたいんだけど、
はい、
まあ、ツイッター括弧現 X、
うん、
で、その怪談師関係の人、ことで話題とかが、
うん、
トレンドに上がってるって喜んだり、騒いだりして、はい、あ、すごいトレンドに上がってるって、みんな、すごいなんか、反応してますけど、うん、あれ、ユーザーごとにサジェストされてますからね。
あれやっぱりそうですよ
ね。X 全体のトレンドじゃないですよ。そんなわけないじゃん。うん、
いや、なんか僕もね、それはそんな風に思っていたよ。
そうです。X ジャパンだけだとしても、世界中な、うん、何十億じゃなくて、
うんうんうんうん、
X ジャパンでいいの？ X ジャパンって言い方でいいの？
まあまあ、まあ、便宜上そうしておきましょう。
そうけど、うん、X ジャパンのね、まあ、数百万、数千万で、うん、トレンドに上がって、てると思ってるのが私はちょっとうーんっていう感じはします。
いや、あれは本当にその個人ごとにサジェストされてるっていう
のだって俺なんかめっちゃ狭いよ。じゃあ俺のさ、俺が見てるトレンド、
いやでも確かに、
うん
うん、
そんなわけないじゃん。
僕も毎日キングオージャーって出てく
るだから日本でみんなキングオージャーの、だから日曜の朝とかね、今日なんかまさに、
うん、
キングオージャーって出るよね、トレンドに。それ、日本全体だと思ってたんですか？
そこら辺、本当のところはどうなんだろうね。
そんな争う余地もないほどだと俺は思ってるんだけど。ユーザーごとにサジェストされてるに決まってんじゃん。まあ、それとサジェストされてないトレンドの出し方もあるし。
ああ、うん。そ
う
か。
うん、だって、だから、本当の全体のトレンドを見る見方もありますよ。ここをこうしてってやれば。
はい。
え、マジで、五分五分の戦いだと思ってんの？お前と俺とで。
どうなんだろう。
いや、どうなんだろうって余地もないんだ、つってんじゃん。
ちょっと待って、今さ、はい、今じゃあ僕の。
見てみましょう。お互い見てみようぜ。それで、性癖とかわかんじゃない。すげえ合コンっぽくなってるけど。40代のおっさんが日曜の朝に見てみようぜ。今どうなってるトレンド。はい。
怖っ。
何？
日本のトレンドに、
はい、
モルフォーニャって出てるんですよ。
あ、だから、それは、そうそう、それは日本のトレンドです。だって1位がキングオージャー。今、この時間帯だからね。朝10時だから日曜日の。これはしょうがないよ。
うん。で、トレンドに旭山動物園で出てる。
うん。あとはドイツ相手とかね、サッカー、しかもサッカー、エンターテインメントトレンド、まあ、そのさ、X になってからもう細分化されちゃってよくわかんないね。本当のトレンドじゃなくて、 スポーツトレンドとかエンターテインメントトレンドでなんか、しかもスポーツだけじゃなくてサッカーのトレンドとかで細分化されてるから。で、これとは別に、それは日本のトレンドでしょ。トレンドっていうタグをやった時でしょ。そうじゃなくて、検索をした時に自然とこうトレンドみたいな風に出てくるのがあるじゃん。それは完全にそのアカウントごとのにサジェストされてる。
あ、なるほどね。
うん、あの、ただおすすめだね。おすすめとかのところで出てくる。で、これをもって日本のトレンドだと勘違いしてる。
うん。
人めっちゃ多くない？
そうだね、そうだね。うん。まあ、要はだから、我ら階段階が、界隈が、なんか市民権を日本で得たぞ、みたいなさ。
とかね、それを田中さんすごいって。ハッシュタグ田中俊之。すごい。いやいや、いや、あのさ、違うよ。日本人全員がじゃないよ。
それってじゃあ、うん、こんな X は、エロ漫画の、うん、えげつないエロ漫画の広告ばっかで知ってて、けしからんって言ってんのは自分が調べてるからっていうやつと一緒だよね。
そう。最近はあれだよね、気の強いなんか、魔界の女に、とっととやれって言われて、隣の女の同級生とセックスさせられるあれね、あれでしょ、魔王にの刻印をつけられて。
俺の場合は、
俺だけあれ恥ずかしい。俺
の場合は、整形手術中に、はいはいはい、顔面を包帯したまんま犯される人の漫画が。
いや、全然見たことないよ。気持ち悪い。俺はこれ一回使ってみたかったんだよねって魔界の女がなんかペニバンみたいなのになんかとろーってクリームジェルみたいなのつけて、で主人公のなよなよした男の子がケツを犯されながら自分は自分で隣の女の子を犯してるっていうので、今銀行の人たちをおじいもう女も男もおじいちゃんもおばあちゃんも何十人もいっぺんに犯してるっていう、サタニックなんとか。
いや、だから、はい、そういうのが本当に細分化して出てくるってことだよね、本当ね。
それ日本人全員が漫画、あれ高いんだよ。でも、絵もうまいし、漫画力あるなと思って、買おうと思ったら1話200円とかすんの。1話だよ。10ページぐらいの。
はい、はい、は
い。高くね？
いや、あるよね。たまにさ、本当に広告って露骨に分かってんだけど、うん、いや、分かった上で俺この話すごい見たいわ、みたいなとか、うん、あるよね。
まあ、それは別に広告のあるべき姿なんだけどね。それこそが。なんか、まあ、逆にみたいな言い方してるけど、それが順にで、逆にじゃ、順に、
そうだね、そうだね。
広告のあるべき活用法じゃないですか。
はい、はい、はい。ね、まあまあ、そんなですよ。
うん、ね、気をつけてくださいよ。
はい。
何の話だったっけ？そう、だからまあね、高橋ファン。あ、もうちなみにアフタートークですからね、今。
ああ、はいはい。
はい。
さ、はい、アフタートークだよね。
はい。
ラジオって最近 TBS ラジオ聞いてる？
まあ、はい。ある程度は。
もう最近さ、僕ね、常々言ってますけど、うるさいから、ラジオが。
いや、まあ。だから本当はラジオ嫌いなんじゃないの？
FM 横浜最近よく聞いてる。
なるほど、うん。
で、ちょっとね、注目の人を見つけたんですよ。
はいはい。
あんまりね、やっぱこういうご時世だから、もう絶対やばいこいつって言い方は避けます、正直、ね。はい。させてほしいんですけれども、
はい。
ね、木曜の深夜に。
FM 横浜の翌曜、うん、はい。
木曜の深夜、水曜の深夜、どっちかな。
ああ、まあ、明けて木曜って感じ？
うん。
はい。
中村弥生、はい、癒しのサプリっていう番組やってるんですよ。
はいはいはい。
出てきます？
はいはい、出てきました。
でね、
はい。
この人がピアニストの方で、
なんか、特徴より、シャギーの髪型の、うん、
そうで、
久しぶりに見たの、この髪型。
たまたまね、夜中、その時間に、うん、宮ヶ瀬湖に鹿を見に行ってて。
はいはいはい。
例によって、ね、流れですよ。
はい。
で、まあ、うちのね、パートナーちゃんと聞いて、何とな しに、
はい。
行ってたら、
はい。
なんかやっぱ、この人なんだろう はい、お互い同時ぐらいに行ったんですよ。
え、ちょっと今な、まあ普通じゃん。まあ、
いや、なんかね、なんかお話の仕方とかもすごい、すっきりスローな。
はい、ああ、ちょっと、ちょ、切りましょうかね。はい、早く始まれ。
中村弥生です。
山口萌ちゃんみたいな感じですね。
この番組では、そうそうで耳から取り入れる音楽の作り
方を、僕は個人的に結構好きな、
まあ、でしょうね、あなたはね、はい、
私の奏でる音楽 で、
なんとかなんです
よ。心と体を解きほぐし、うん、爽やかで
感じで
ストレスフリーな木曜の夜をお過ごしください、うん、
まあ、萌ちゃんボイスですね、
うん、はい、エマさん、やっぱしあの基本そんなに多分同性に好かれる喋り方じゃないと思うのよ。
なるほどね、うん。はいはい。
ね、だから、うちのとかは、ちょっと、うん、まあ、みたいな感じで言ってたから、はい、僕もね、まあ、それには同調します、一
応。はい、はい。
だよね。だよね。
なんつって。なんか、あからさまだよね、って。
そう。もう、あざといよね、なんつって、うん。だけど、帰った後に、まあ、朝の4時ぐらいに帰るじゃないですか、鹿を見て。
はい、に疲れた、疲れた。寝よっかな。ちょっとシャワー浴びるね。
で、パートナーちゃん先に寝てるときに、うん、僕はもうラジコで追っかけでもう一回聞いて、
ガタガタガタガタってて。
やっぱいいわ、と思うわけ。
ヘッドフォンつけて聞いて。
うん。そうそう。うん、そう、あのね、最近 AirPods も第二世代に変えましたから、
はい、
完全な、はい、ノイズキャンセリングでね、
はい、
聞いて。
ノイズキャンセリングしない方がいいじゃん。わかんない。スッと、さ、パートナーちゃんがスッといつの間にか後ろに立ってる。うん、AK レーシングの、椅子の後ろにスッて立っても気づかないじゃん、ノイズキャンセリングし
ようと。ほら、あの、一回寝ると起きないからさ。
うん。
だから、もう完全な自分のこの空間で、この中村弥生さんのね、
はい、
声を聞いてたわけ。声とピアノの旋律とね。
で、私はなんか言葉で、夏祭りをお話をするよりも、伝えたいって思うことは、一番伝えたいと思うことは、やっぱり音楽にした方が、音にした方がいいのかな
あと、微妙に訛ってるね。
あ、で、この人ね、うん、福岡かどっか、
うん、
九州の、
うん、
だから最後必ず番組終わると、今週も頑張らんとって言うと終わるの。
あざと。AZATO、あざと。
で、ね、そうなんですけど、まあね、散々さ、
はい、
あの、そうやっていろいろ聞いてて、まあ、ちょっとしたもう、数時間でファンになってるわけですよ。
うん、
うん、
中毒性があるからね。
やけにその番組の中でも、
うん、
まあ、2、3個前のも聞いたんだけど、
はい、
やけにね、ブログやってるので、そこもチェックしてくださいみたいな。
ブログやってるので、チェックしてください。
そうそう、そういう感じでね、
言うから。これ、清水ミチコに見つかったら、大変だぞ。清水ミチコずっとビバリーヒルズで5回ぐらいにわたって練習するぞ。
じゃあ、そしたら、まあ、ブログと、はい、当然チェックしますよね。
はい。
したら、ブログの固定のところあるじゃないですか、最初の。
ちょっと見てみますね。中村弥生さんのブログなんていうブログなんですか、
うん、あ、多分ね、ブログで出ます。
まあ、そうだけど、今わざと、こう、ラジオの情報の出し方をうまくやってんの。なんていうブログか説明してくださいじゃなくて、じゃあ検索するね、なんてブログってわざと聞いてんの。ちょっと慣れて、ラジオに。はい。はい。名前は、中村弥生オフィシャルブログです。なんかもうちょっとタイトルつけろよ。癒しのピアニスト中村弥生ブログという副題。中村弥生オフィシャルブログっていうのは本題、メインタイトルで、サブタイトルが癒しのピアニスト中村弥生ブログ。やる気あんのかこれ。
あれでもね、ちょっと、あ、うん、そうそう、それでこう記事見るじゃないですか。うん、例えば、今一番頭トップに来てるのは、FM 横浜癒しのサプリ放送日、9月7日っていうのがあると思うんですけど。
ちょっとそれ読んでいいですか、うん、本文読んでいいですか、今から。それの。
うん、うん、読んで読んで。
はい。お知らせ。中村弥生氏のマネージャーを自称する人物が、ちょっと中村弥生さんの風に読むか。中村弥生氏のマネージャーを自称する人物が存在しますが、当該人物は中村弥生氏のマネージャーではありません。当該人物は中村弥生氏のラジオメディア等の活動と一切関係がなく、当該人物にお問い合わせいただいたとしても、中村弥生氏にはつながることはございませんので、 皆様におかれましてはこの点ご注意いただけますようよろしくお願いいたします。中村弥生氏代理人新銀座法律事務所弁護士柳原裕太。中村弥生癒しのサプリの番組のお問い合わせはこちら何これ、何これ。
さらにその下に、
はい、
ね、中村弥生オフィシャル YouTube チャンネルは、はい、本人がチャンネル解説時より運営していません。
え、
本人は全動画の削除を望んでいます。
ちょっと待って、どういうこと。え、勝手にやってるってこと。え、でオフィシャル YouTube チャンネルでその下に中村弥生にマネージャーは存在しませんって。
だからね、うん、あの番組でお素敵と思って、
はい、
ブログに、まあ、番組内でも言及してるからブログに飛びます、
はい、
じゃあ記事見てみっかってなったら、すべての記事にこのお知らせが最初に頭に表示されてるんですよ。
え、すべての記事
にめっちゃ不穏でしょ
しかもこのなんかね、このふわふわした感じを期待して開いたのに、
うん、
え、まただ
から、
うん、
あ、僕のセンサーはまだ
生きていたということですね。さすがですよ。はい。さすが。
で、まあね、あのラジオではここまでしか言いませんけれども、
はい、
結構いろいろ調べると容易に出てくるんですよ、いろいろ。
ほう。
で、もっと不安です。
え、ちょっと中村おっしゃる YouTube だけ見ていい？
ああ、見ていいですよ。うん。
すいません。見させていただきます。
皆さん、こんにちは。
これ、でも、中村弥生さんが運転、車の助手席で、超大丸せんべい焼きそばペヤングの、食べてるけど、これだって出てるじゃん、本人が。俺、勝手な切り抜き動画だと思ったんだけど、で、オフィシャルって勝手に名乗ってる。
うん。違うんだよね。
ノリノリで出てるじゃん、本人。
いや、それは、さしてよ。
させない。え、でも、マジでわかんない。え、だって、いや、だって、いやいや、違う。デート、例えば、デート中に彼氏に勝手に盗撮されてあげられたとかじゃないじゃん。だって、はっきり出ますって感じで出てるじゃん。
うん、いや、だから、これ
は、皆さんみたいな感じで、視聴者に向けて喋ってるじゃん。
多分、あの、私のあくまで、ね。
うん。
予想ですけれども。
はい。
で、まあ、
邪推ね。勝手な妄想ね、菅田さんの。うん、
で2人ぐらいしか聞いてないと思うからちゃんと言いますけれども、
40人からさらに減ったな。はい、
多分、
うん、
彼氏がマネージャーかマネージャーが彼氏になったかなんでしょう。
俺があいつであいつが俺で、
はい、俺
鶏が先か卵が先かみたいな、はい、マネージャーが彼氏に昇格、昇格っていうかなったか、彼氏が、うん、そのままマネージャーの役をやったか、
うん、で多分このさっきのその焼きそばペヤングを車であれしてる時なんかは、
はい、ラブラブだった。
絶対楽しかったんだよね。
うん、
俺たち付き合ってるってみんな知らないんだよねなんつってそういう感じ で
車の助手席だからな。だまあだからまあそうか、ちょっとそれこそ匂わせもあんのか、まあ、ちゃんとしたスタジオで撮りゃいいものをわざわざ車ので、多分この車も全然俺たちはさ詳しくないけど、うん、そういうタイプの男性が自慢したいような車なんだろうね。
マイバッハとかかな、よくわかんないけど。
でもね、多分そのレベルではないと思う。そこではないと思う。
もうちょっと安いってこと。
値段的にはね。まあだけど、うん、その、うん、ちょっと自慢したい車なんじゃない？
で、うん、多分それでその後こじれて、
うん、
あの恋愛関係がこじれて別れたとかさ、
本当、
はい、そういうのの一連じゃないかなって気はしてるんだけど。
あ、でマネージャーは存在しません。でもそうだね、かつてもう過去に一度も存在したことはありませんっていう書き方じゃないもんね、
うん、
現在形だよね。中村弥生にマネージャーは存在しません、
うん、であとはこのラジオを聞いてる2人の人が、
うん
うん、ここに興味があったらツイッターとか調べてほしいんですけど、
ツイッター、はい、
こっから先結構不穏なんで、僕ね、本当、え、
なんで？だって事実述べればいいだけじゃん。
いやいやいや、ちょっとあんまりあれなんで、 だけど、あのね、うん、ちょっと僕、中村弥生さん、これから、ファンになろうと。
FM 横浜でどうやって番組持ったんだろうね。
あ、で、それも、
はい。
暴露されてるんですよ。
え？何で？ツイッター、X で？
X で。
え、なんて検索せん？じゃあ、あの、別に、まあ、あんまり掘らないから、なんて検索せんの？
いやいや、あの、なんか出ますよ。
中村弥生で？
前だ、うん。そう、だから、うん、暴露されてるというか、こんなこと言われたんだけど、
うん、
みたいなこと言ってる人がいたりとか。
お前、サボってライオン、ガオガオさん。
もうやめて、もうやめた方がいいよ。
そうなの？あ、まあ、やめた方がいいか。
まあまあまあまあ。
お前チェックしすぎだ。だって、それを、いろいろ言ってるアカウント名、サボってライオンガオガオって言っただけで、あ、それそれってなるってことは、お前、ちょっと、これに夫婦揃ってずっと、ま、一週間ぐらいかけて調べてるでしょ。仕事もせんと。
いや、でも本当に、
うん、
いろいろあるみたいでさ、だけど、先週も、
中村弥生姫よ、ジャニーズ事務所の会見見たか？井ノ原、なんていうんだっけ、海彦ってなんていうんだっけ。命。命の言葉、耳かっぽじって聞けよ。弥生姫のファン、コンサートのドタキャン、どんな思いで受け止めたのか。自分勝手でよくわからないブログの暴走記事、命削って考えろや。向き合うべき人は。これ、サボってライオンがガオガオ言ってますね。
いや、もう、やめて。だけど、
はい、
あのね、本当にね、そうなんですよ。で、だけど、まあまあね、そのラジオはそれはもう、
うん、
収録でしょうけれども、
はい、
全くそんなことに触れないで、なんか長崎の美味しいお土産の話とか、
はいはい、
うん、うちのお母さんはパンが大好きで、うん、みたいな話をずっとしてるのね。
うんうん、
だけど、さりげなくブログには誘導するんですよ。
あ、
ブログもやってるんで。
ブログもやってるんで、読んでください。
そう。だから、なんかちょっとさりげないメッセージ感を発してみたいな感じなんですよね。
なんせタイトルが癒しのサプリだからな。そのサプリメント、劇薬なんじゃないのっていうことですか？
そう、だから、
はい、
FM 横浜って今までそんなに聞いてなかったんだけど、
うん、
いいわ。
お問い合わせ出さないの？癒しアットマーク FM横浜.jp にはお便り出さないんですか？お問い合わせのお便り。
出そうかな、なんかね。スガッツさんって言ってほしいもんね。
スガッツさん。私のブログ読んでいただきありがとうございます。YouTube は、あまり見て欲しくはないんですけど。
的なね、はい、感じになるかもしれないんで。うん、まあだから、ただね、ほんとね、ピアノとかは、なんかオリジナル曲もかなりあるし、
うん、
まあ、あと、ああいうピアニストの人ってなんで、専門桜絶対やんのっていう問題はあるんだけど、
はいはい、
ピアノは素晴らしいと思うんで。
はい、でも確かにちょっと、うん、まあ、物理的にも精神的にも線が細そうな感じはありますね。
いや、そう、だから最初声で、うん、まず弾かれるじゃん。
はい。
で、うちのパートナーちゃんが車の中で早速検索しました。
はい。
で、僕、運転中の僕に、おい、ちょっと見ろ。
ダメだよ、見せたら、運転中に見せたら。
見ろって言って。
キキキードン、これはってなったわけですか。
そしたら、あーっていうさ。
ペヤング食べれんの？この子。ペヤング大盛り食べれないでしょ。
ね、だからさ、うん、なんか、でもなんかね、なんか JAXA とかで、JAXA の入り口の公園っていうか庭園みたいなのあります？
JAXA の入り口の公園、うん、何言ってんの？
JAXA のなんか入り口にロケットみたいな置物があって、うん、
はあ、
そこの前でなんかライブしたりしてるんですよ。
それってすごいことなの？それって、すごいことなの。
いや、でも、サボってライオンガオガオは、
はい、
ファンだった時代みたいなツイート遡ってると、
はい、
あれは伝説だった
ね。まあ、そのサボテライオンガオガオですら、ちょっと認めざるを得ない伝説のライブが、ジャックさんの前の庭で。
そうなんですよ。だから、ちょっとね、久々の、
はい、
なんていうんですか、こう、ニューカマーがさ、
FM 横浜 NBC ラジオ、癒しのサプリ DJ 中村弥生の非公式アンバサダーとは俺様のことだ。みんな、そこんとこよろしく。
やめてや
サボってライオンガオガオのプロフィール。
はい。
はい、役者が揃ってんじゃん。いいよね。
ね。
中村弥生劇場。いい役者揃ってんじゃん。
ね、あ、そうだ。だから、
はい、
え、今週のやつまだ聞いてないから。
はいはい。
この後聞けるわ。
だからそのラジオ番組でもちょっとあれなのかな。何か新、だからはっきりした進展がないにしろ、うん、やっぱりそこもチェックしとかないと、この中村劇場のドラマのストーリーが追えないんじゃない？
いや、でもね、そんなでもない。あのね、本当に日常の話しかしてないから。
いやいやいや、それは読みが浅いんじゃない？ビバントみたいにすごい深い読み必要とされるんじゃないの？大島くんに聞いてもらおうか。まあ、大島くんに、ちょっとこれ、考察してよって。500円あげる。1000円でいいだって言うこと聞くんでしょ。1000円出すから。
いや、でもね。
もう無理か。登録者数10万人以上だもんな。
そうです、
ね。で、全部一人やってるから、それ多分ギャラとか、すごい収益になってだろうな。
で、あと、それこそあの、キングオージャーの人とね、一緒に
やってるし。おう、そう
そう。うん。うん、面白いですよ、あれ。うん、まあ、ね、はい、うちはその、今、中村弥生に、
うん、
夢中ですっていう話です。
まあ、だから調べれば調べられますよってことですね。
うん。
いろいろと。それはご自由にってことね。
まあ、ね、うん。ご自由にだけど別にそれで、わーわー騒いだりとかはしない方がいい。
あ、もちろんもちろん、それはね。
うん。うん。はい。
なかなか、そうですか。このラジオって本当、王様の耳はロバの耳の穴みたいになってるよね。他で、いや、だって、他で言えない。SNS ではもちろん言えないし、
うん、
家族とか友達にすら言えないようなことを、
そうなんね、
このラジオに吐き出すっていう、吐きだめ。王様の耳はロバの耳の穴みたいな、木の鱗みたいになってる。でも、まあ、あの偶話の教訓を覚えてますか、うん、その穴から自分が言った、
うん、
罵詈雑言とか秘密の暴露とかが全部響き返ってきちゃうんですよ。
そう、まあまあそういうもんですよ、本当ね。まあ、はい。
うん、
なんかあります他に。僕はその中村弥生さんのことを話せたんで、もう結構嬉しいんですけれども。
まあそんなところか。
まあ、あとあれね、あの、はい、ほら、TBS ラジオ10月から随分変わんのね。
だからそうね、荻上チキさんの、
そう。
も、だいぶ。
が6時からになるのか。
はい。
うん。
アフターシックス、荻上チキになるわけですね。
そう。で、あと6が9時か10時でしょ？で、1時間半になるんだよね。
それは増えてんの？減ってんの？
減ってる。3時間が1時間半だ
から。ああ、はい。
うん。そう。
で、明日のカレッジがなくなる。
なくなり、
はい、
石山レンゲさんとかジェンスーとかが1時間がやっぱ増えてる。
増えるんだ。
うん、
だそっちを拡大するってことか。
ってことですよね。
そっちの層を拡大する。
うん、うん。
まあ、相変わらず私は荻上チキさんと歌丸さんには呼ばれてないけどね。だからまあ、どっちかというとその人たちが減ったの。
うん、まあ、荻上チキは増えてるよ。うん、
あ、そう
っ
すか。
さあ、チキが増えて、だ減ったのは歌丸さんだけ。
うん。
だって、薄井みとんさんとか5時間やるらしいよ。
なんかその話、薄井みとんでなんか言ってたね、この前。
金曜日の話ね。
あ、はい。
金曜日は、そうそう、なんか。
うるさくない人でしょ？
そう、落ち着く人ね。
だからやっぱみんなそういう方になってるのかね、すがつ寄りになってるんですかね、リスナー層が。
まあ落ち着くけど、なんかちょっと意識高そうな、
うん。
うん。ファッション系 YouTuber、キノコさんっていう人が出てくるんだけど、
はい。
うん、あ、絶対こういう見た目だろうなと思ってググったら本当にそのまんまで、
はい、
うん、なんか良かったですけど、まあでも落ち着いた感じの番組ですよ。
なるほどね。さあ俺はどれに呼ばれるのか、まあ全く触れてなかったけど、
あ、そうね、
コネクトへの道はもう終了したもんね、コーナーとしては
出てたんだね。
だいぶ前になるけどね。
うん、
で明日のカレッジはもう出た、まあ終わっちゃったけど、まあもう出たからいいやとりあえず。
あ、そうかそうか、明日のカレッジも去年出たか、
出てますよ、一昨年かな、
一昨年か、
うん、
うん、じゃてば歌丸さんと、
だもうでもこうなると頼まれても出てやんねえって気になってるよね。
なんて
ウィークエンドシャッフルから数えて、さすがに、
まあまあそうだよね、ずっとずっと
だ
も
ん、ね、だって親戚図手に頼んだりしてんだからね。あのプロデューサーの、ハシピーの親戚から圧力かけたりしてんのに出れないってことはもう絶対出れないじゃん。
え、でもそれこそ、あれじゃない、はい、怖すぎがさ、ここまでちょっとバズってると、
うん、
ムービーウォッチメンで、
はい、
怖すぎが出る可能性あるよね。
でもそれ呼ばれるのはベースボールベアの人でしょ。
いや、あれはあれじゃん、ほら。本当にあって怖い。
いやだけど、もう一緒でしょ、そんなのでしょ、あの人たちは。そうは言わないだろうけど、言わないから逆にムカつくんだけど、でも本心ではそう思ってるでしょ。
いやでもさ、
同じでしょ、心霊ドキュメンタリーなんだからって。
歌丸さんが評論しそうじゃん、その怖すぎに対して、
うん。
うん。その時に会長のことちょっと触れそうだよね。
いや、意地でも触れないと思うよ。吉田のことは触れるなって、禁止令が出てると思うから。
僕は科目にして存じ上げなかったんですけど、この吉田裕樹さんって方ね、
過分ね、
過分にして、ことほどさようにね、みたいなさ、うん、こと言いそうじゃない。だからさ、
知らないわけないだろ、俺のことを。サブカルチャー界隈にいて。もうそろそろ、
まあ、話はもうね、うん、ここら辺で。
いやいや、どうっていう、腹立つなあ。
まあでもね、
でも階段関係で呼ばれたりしたことあるのかな、なんか誰か。
階段はないはず。
だからまああの人がやっちゃうもんね、あの脚本家のスクリプトドクターの、
ああ三宅龍太さん
が、ね、三宅龍太さんが階段とかやっちゃうからね。
うんうんうん、三宅龍太さんね、うん、
がな、んどうしたの。
いやいやいや、ラジオは面白いよね、すごいね。
ああ、三宅さんのポッドキャストってことね。
あ、違う違う違う、その、あとそれもそうだし、うん、歌丸さんのに出た時の話とか、すごい面白いよね。
はい。
うん。
わってどういうこと。
なんかさ、僕前監督した作品見たんですよ。
七つまでは、神のうちとかですか。
具体名言わないの。
そんなそこまで言って言わない方がおかしいじゃん。
いや、あんましピンとこなかったんだよね、正直。うんうんうん。だからなんか、やっぱ、理論と実践ってまた違うんだなっていうのはさ、うん、なんか思いましたけどね。
え、でも俺、怪談に関しては理論も実践も、すごい褒められてんだけど、どっちも。
だから、それはやっぱすごいことなんじゃない、だから。だって、それこそほら、ね、町山智弘さんの例を出すまでもなくさ、
うん、
あんなに映画見て評論してる人が、脚本書いてみたら進撃の巨人になっちゃうわけでしょ。
まあ、だ順番としては、普通に考えたで。別に、普通の順番としては、逆だとダメってわけじゃないけど、うん、とりあえず普通の順番としては、理論っていうのは、膨大な実践の中から抽出されるもののはずですからね。
あ、まあまあ、そうだよね。
で、私の場合はそうじゃん。まず膨大な実践があって、うん、そっから、まあ、必然的に抽出されちゃうものが理論であって、理論あってその後に実践ではないからね。
ああ、そうか、その違いなのかもね。
てか、いや、てか、別にどっちがいいとか悪いとか、うん、順番逆だったらダメとか言ってるわけじゃなくて、普通にはそうじゃん。普通に考えたというか、普通の流れとしてはそうじゃん。うん
ね、あれどうなんですか、みんなの歌って見ました。
まだ見てない。そうだ、
なんか 評判すごいいいよね。
ね。そうだそうだ。
なんか、予告で見た段階だと、うんうん、またって思ってたの、正直。
はあ、はあ、はい。
うん。だけど、すごい評判いいから、
うんうん、
見たいなと思いつつ。
そうやばい、見ないと。いや。
うん、もう一巻しかや
ってない。最近、清水崇監督の映画って、だって仕事で、なってるから、仕事で見たけど、はいはい、今回松竹だから、うんうん、その今回仕事になってないから、うっかり見てなかったわ。そう。
はい、そうそう。だからね、はい、なんか、うん、いいらしいからさ、
うん、
見たいなって思ってますよ。
うん、
そんな
そんなところですか、はい、はあ。まあ、今後も、細々と、テレビ、ラジオに出て頑張っていきます。
はい、頑張ってください。
うん、あ、そうか、なんか来てたな。あれ、なんだっけ、あれ、ラジオじゃないか。やべ、すげえ、無視しちゃってんの。
えらい、告知？
いや、違う、依頼が、あれ、なんて来たっけ。だから、やばいんだ、これ、だから、どの媒体で依頼が来てるのか忘れちゃうんです。で、仕事中だと、さすがに返信できないじゃん。
はいはいはい、
あ、来てる来てるって言って、それヤフーメールに来てるのか、G メールに来てるのか、Twitter の DM に来てるのか、うん、LINE で来てるのか、
うん、
あるいは、その、携帯のショートメッセージに来てるのかが、うん、わかんなくて、しばらく放置しちゃうことは。
あの、うずもれちゃうことあるよね。
うん。
うん。
やば。なんか来てたな。そう、今話して思い出した。しかもそれをうずもれたどころか、酒飲んでる状態で見たりしてるから、夢かどうかわかんなくなるんだよね。あれ、っていう夢を見たんだっけ本当あったっけつって。
すっごいわかる、それ。
で、それが本当にあった時の、
うん。
なんか幻想小説っぽさ。あ、夢じゃなかった。夢だけど夢じゃなかったって。夢だけど夢じゃなかったってお父さんに言いに行ったりするもん。
はい。はい、まあまあまあ、それはじゃあ、これ切ってやって。
はい。はい。そうです。ちょっとやはりそう、探さないと。やばやば。よかった。それだけでもこのラジオやってよかったわ。うん、なんかあったわ、それ、そういえば。はい。はい。
はい。じゃあ、また、
ね。じゃあ、そんな感じですかね。はい。はい、また、よろしくお願いします。
はい。じゃあね。はい。